マミヤ、
エカの
クロテッドカフェへようこそ。いらっしゃいませ、こんにちは。マミヤ、エカのクロテッドカフェ、パーソナリティを務めさせていただきます、マミヤ、ハツミト。
エカです。よろしくお願いします。
このラジオは、マミヤ、ハツミト、エカがお送りするウェブラジオです。
私たちが毎回おすすめのドリンクを紹介したり、スイーツを紹介したりしながら、豆を巻きながらおしゃべりをしていく、復興を呼び込む30分をお客様にお届けいたします。
どうぞ、くつろぎの時間をありがとうございます。
このテンション。
ちょっと元に戻そう、うん。
なんでこんな子になったの？
ちょっといろいろあってこうなっちゃった。はい、まあ、そんな感じです。
そんなおかしなテンションの今日は、
はい、
何を飲むのかな？
はい、本日紹介するドリンクはこちら。株式会社新あ海新社商事さんの飲むバラ。というドリンクになるんですけど、本当はねドリンクっていうか、
うん、
パウチ状になった、
うん、
どれぐらいなんだろう、10、5ミリリットルの、
うん、
なんかローズの濃縮されたウォーターなんですけれど、水ローズ水みたいなを
普通に
水にウォーターに溶いて飲むっていう商品なので、
希釈して飲む、
はい、そうですね。とりあえずそういうことで、飲むバラのローズウォーター状態になった水を飲みたいと思います。
水ですねこれ。
とりあえず水なんだけど、
屋久島の水ですね。
屋久島の水にそのローズウォーター
ローズウォーターを溶いてる、はい、
このね 5ml で 150cc から 500cc の水に、うん、溶いて飲んでくださいみたいな、希釈して飲んでくださいということなので、うん、今回はその1本に対して500のペットボトルで割って飲みます。
匂、はい、いはすごい、
うん、すごい、あ、口の中でバラが咲く。匂いもすごいバラなんですけど、このねバラなんですけれど、ダマスクローズの生産のバラ、なんか多分有名なところのバラなんでしょう。
聞いたことある、
うん、すごい匂いが強いみたいなところのバラのやつで、うん、でそのバラをその手軽に飲んで、心も体もリフレッシュみたいな。で多分飲むとその体から匂ってくるぜみたいな効果も多分あるんだと思います。
すごいいい匂いだし、
うん、
でも味は結局お水、
お水だね。
だからなんだろう、なんかにアロマ用のさ、
うん、
芳香剤飲んでるみたいな。
まあそうね、近いね、う
ん、まあいい匂いよ。本当にバラの匂いだね、
うん、
バラっぽい匂いじゃなくてバラの濃縮エキス飲んでるみたいな。
で、ね、やっぱりこの香りを楽しむために、うん、その割る時の注意なんだけど、
うん、
香水じゃなくて軟水の方がいいんだって、
うんうんうん、
そうするとやっぱりそのバラの香りが楽しめるみたいな、飲みやすくなるしっていう。
香水ってミネラルが多いんだよね。
そうそうそうそう、
だから多分なんかカルキ臭じゃないけど、
うん、
ミネラルっぽい鉄分とかの匂いが
勝っちゃうんだと思うの。
増えちゃうから、うん、なるべく軟水の方がバラ本来の匂いだけを
そう楽しめるという。
なるほどね、
うん。まあ、今日はねこれを飲みながら30分美しく放送するよ。
へい。クロテッドカフェオープニングです。
はいよ。
あのテンションで美しくとかね、
無理
ないわ
本当に。
あのハイテンションでしょ。
そう
しかも私冒頭でもうすぐ節分が近いと思って、
ああ、
うん、豆を巻きながらおしゃべりして服を呼び込む30分とか、
あれ全然聞き取れなかったわ私も。
テンション高すぎてね、
うん、
豆を巻きながらおしゃべりをしていく服を呼び込む30分をお客様にお届けいたします。
はい、ありがとうございます。豆巻き3日やっけ、
3日でございます。
じゃあもうそれだね、節分超えてからみんなあれだよ、厄払いとか行った方がいいんだよ。
え、
そうなんだよ、
節分を超えてから厄払い行くの。
節分ね、新年早々に厄払いじゃなくて、
うん、
節分を過ぎてから、まあ節分からでもいいんだけど、
うん、厄
払い行った方が本当はいいんだって。
なんで？だって節分の時点で鬼を追い出してるじゃん。
だからいわゆるなんだろう、今年の厄年ですとかいう人とかは、
うん、
その厄払い行くときはそこで行った方がいいんだって。なんだっけ、そこがちょうど季節の変わり目、
うんうん、
旧正月、
うんうんうんうん、
に当たるから本当はそこで厄払いをすると新年っていうか1年間その厄からを お別れできますって日なんだって。
マジで、うん、じゃあ私もそれ超えてから行こう。
そうだからね、あの厄払いする人は2月のその節分を超えてから行くといいらしいよ。
そうしよう、なんか簡単で思い切りこけたし、
うん、私もちょっと厄払い行きたいから行こう
行こっか。
でもこの辺だとどこがあれだろう、西新井大使とかなのかな。
かな、しばらく行ってないけど西新井大使。
あと何、川崎大使とか。
あー、ちょっと遠いかな、う
ん。だってなんか CM とかでさ、うん、よくやってるのがさ、佐野厄除け大使とか。
あるある
佐野は遠いなと思って
さ、ちょっとね、ちょっとね、うん、やっぱ西新井大使が近いかな。
近いかな、うん、あ昔でも私川崎大使はね行ったことあるんだ。
あそう、
なんかあの川崎にあるラウンド1に行きたいって話になって、うん、でなんかその川崎駅で降りたんだけど、うん、なんか川崎駅にはなくて、うん、なんかまた違う電車を乗り継いで行かなくちゃいけないって言って、太一線みたいなやつ乗らないといけないって言ってて、でその途中にその川崎太一駅みたいなのもあったから、じゃあ帰り行こうよって言ったんだけど、なんかね、あの喉に効く飴みたいなのを、
喉飴じゃん、
そう喉飴なんだ風邪のためのやつとかの飴を参道とかですごい売ってて、
へ
え、なんか喉にも効くよっていう話を聞きました。
あれじゃあそっちの方がいいんじゃないの、
川崎大使の方がね、
うん、西新井大使は何に効くんだかよく分かんないけど、
西新井大使のイメージって私の中でなんだろう、あれかな、あの草餅売ってるイメージがある。
草餅、いやあった気がする、あった気がする、
あった気がするでしょ。
あの CM でさ、服横一回服横いいとか言ってるやつでしょ。あれ西新井大使じゃないの、
あれ違う、あれ龍の字だよ。
あれなんかさ、うちの友達がそれだよとか言ってて、違うのか。
違うよ、西新井大使はゴーンっつって厄除けなんちゃら西新井大使。
マジでそうだっけ。
そっちですよ、
はあ、まあそっか、うん。
私自分 の, あの10代の頃の役、うん、あったよね、19か18の時の役は、うん、西新井大使で落としましたね。
あら、
うんうん、役払いしてもらいました。
あ本当に、うん、私どうしたかな、そこで落としてないから今もついてるのかしら、
まさかの。あとはさ、家族の中に役 の,、うん、役の年の人がいたら、うん、あのその人によってはさ、自分が役になるんじゃなくて家族が役になるっていう人いるからね。
あ、うん、それでうちは多分具体が役年かな。
マジか、
多分確かそうだったと思う。
じゃあ弟くん連れて役払い行った方がいいんじゃない。
そっか、
うん。あとさ、迷信なんだけど役者は役払いするなって言うんだよね。
役が
そう落ちちゃうから。
じゃあダメじゃん、落としちゃいけないじゃん役払い。
だからさ、役
払
いどうなんだろう、役は落としちゃいけないけど、うん、縁切り神社的なところだったらいいのかな。だから悪い縁を切ってくださいみたいな、そんで良縁を結んでくださいみたいな方がいいのかな。
そうだね、で役は落とさないから、うん、代わりにそれを超えるぐらいプラスのものだから、服を呼び込む方の
なんか行った方がいいんじゃないのかな。
役に負けないぐらい服を
入れた方が呼び込むみたいな、
うん、
そりゃそうよ。だからもし役払いね、このリスナーさんで行く方はね、ぜひぜひあの節分後に行ってもらいたいなと思うんですけど。
じゃああれね、2日後3日後だね。
そうだね。
ああ、なるほどね、それは知らなかったな、
うん。それは結構あの多分昔の最近の人は新年にやっちゃうっていう人もいるんだけど、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんとかお家にいる方とかだとそうなんじゃないかな。あ、
なるほど、
うん。
節分は豆食って終わるからな、とにかく豆を食べる、年齢以上に豆食べる。
豆ってプラス1食べろっていうよね。
そうなんだけど、でも美味しいから。
本当にここ最近豆食べてないわ。
食べてないの、あんな美味しいのに。
なんかさ、しかも豆まきも、うん、なんか三角パッケージに入ってさ、
うん、超ちっちゃいでしょ。
そうそう、あれを投げておしまいなの。
ゴロ粒入ってるでしょ。
そう、なんかもうかざすのめんどくさいから。なんか犬を飼ってた頃は、うん、バクバクとバババッつって食べに行くから、
あの子ね、
そう、うん、お掃除してくれたんだけど、うん、あの子がいなくなってしまったので、うん、うちのママはもう掃除するのめんどくさいからあのまま投げちゃえっつってパックのまま投げちゃってるから、
うち豆がとにかく家族みんな食べたいから、うん、結構ちゃんと買ってきて、
ほんと、
うん、で巻いて残ったのほとんど食べてしまう。ポレポレポレポレポレ、
あれかぶる、お面かぶる人、鬼のお面
かぶらない、ちゃん家の中に巻いて外に巻いて終わっちゃうから。
そっかそっか、
面はかぶらないな。
私その犬飼ってた時にその鬼のお面かぶると、うん、普段は吠えない犬だったの。そのお客さん来た時とかにワワウとかぐらいで、うん、別に家族が何してても吠えない犬だったんだけど、その鬼の仮面かぶった時だけワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワ 表現が、
うちの猫ちゃんは何でもないの豆転がしてるだけだって豆転がして
る。猫って豆食べる？
いや食べないし、クンクンするけど、あのフローリングじゃんここ、
うんうん、
でちょっと叩いたら転がっていくから、どっちかって追いかけていく。
あ、はい、楽しんじゃうって感じか。
硬いもんね多分ね。
硬いね。
キャットフードぐらいはあるかもしれないけど豆は食わねえな。
あとさ、この時期だとさ、なんかさ、そう節分だとさ、うん、神社でさ芸能人とかがさこう豆まきとか、
うんうんうん、
あれ一回も行ったことなくてさ。
私もないや。
行ってみたいと思って。
行きたい？
なんか行ってみたくない一回ぐらい。
おお、うん、あんまり行ってみたいと思ったことないや。うん、
ちょっとなんかどんな感じなんだろうと思って。
なんか人の頭に言って終わりそう。豆よりも人間の方が遅だなみたいになっちゃうから。どうなのかな。行ってる芸能人にもよるな。
なんかさ、いわゆるさその節分ってさ、自宅だけで終わっちゃうイベントな気がして、うん、
ああなるほどね。
そう、大掛かりなイベントなはずなのになんか完結しちゃうからさ。
なるほどね、
う
ん、
そういった意味で来てみたいなと思って。
あーそっか、うち店とかで、
うん、あやっちゃうか。
うん、お店でに豆買ってって、うん、お客さんに、
うん、
あのちょっと小皿で豆出して、
うん
うん、みんなで豆ポリポリかじる。 あとさ、恵方巻きがすごく出るんだよね。
恵方巻きね。
うちはね、恵方巻きで忙しいんだよな。
あれ食べるの？恵方巻き自体は
食べないよ。
食べない。私よくやるよ恵方巻き。
なんかね、恵方巻きは無理だから、太巻きだと無理だから、うん、細巻きで気持ち程度にのり巻きを作ってくれるけど。やんないな。だって
恵方巻きちゃんとかじって、
無言で
無言で食べる。
ちゃんと方向向いて。
でも最後の方、太巻きだと具が出てくるんだよ、
う
ん、なんで飛び出しちゃうの具みたいな感じ。それがね、だから抑えながら食べてるけど。
やだ、あんなんだって超でかいじゃん。
あ、頑張ってるよ毎年恵方巻き。
今年っていうか去年のさ暮れからさ、恵方巻きのあの広告出てたよ ね、 ね、コンビニとかで。早すぎだよね。
もう恵方巻きかよと思って
ね。まだ年も明けてないのにと思って、うん、覚えがある。
あ、でもさ去年かなんかかな、恵方巻きを模したロールケーキみたいに出たよね。
あった。やだよ、あんなの無言で食うんでしょ。クリーム出るわ。
ブチャーって
後ろから押さえてもどんどんクリームがボロボロボロボロボロボロ、
手がしっとりしてくるから。そっち
まだ恵方巻きの方がいいよね、
うん、
味もずっとあれロールケーキでしょ。
そうそうそうそう、
やだよ。
でも恵方巻きの文化って元関西圏、
関西だよ、
だよね、うんうん、関東ほんとここ数年だよね。
なんかやっぱコンビニとかで海苔巻きを売るための、
あ、そういうやつなのかな、
うん。
いやでも本当でも関東でもね定着し始めちゃってるから
さ、無駄にね、
うん。いやー恵方巻きな。
恵方巻きさってさ、う
ん、あれさ正式な具材とか決まってんのかな。
決まってなくない？
とりあえず海苔巻きだったらいいぜみたいな感じなのかしらね。
なんで海苔巻きなんだろうね。巻いてあるからか。
巻いてあるから。
バナナクレープとかでもいいってことだよ。
だからそれを無言で全部食べきんなきゃいけないんだぜ。そのなんか丸ごとバナナ系でしょ。
いやでもさ、ロールケーキよりいいじゃん。ロールケーキよりよくない？バナナクレープ、無言でもしょもしょ食ってる方が。
あ、まあ美味しいけどね、う
ん、最後まで食える気がするんだよね。
でもクリーム出ることに間違いないと思うけど。
下手したらバナナもスポンジ
に。そうそうそうそう、うわーっつって。そんな節分嫌だ。
いやでも恵方巻きにしたって結局具出るんでしょ。
あ、
結局あのあれは
ん、
なんかさソーセージをさ、
うん、
パン生地で包んであるみたいなホットドッグ。
あ、はいはいはいはい、
巻いてあるやつ、
あの、うん、フランスドッグって言うんだっけ。
そんな感じのやつ、うん、あれとかは美味しそう。
あ、美味しそう
ね、ちゃんと食べきれそうな気がする。
それ朝ごはんがいいな。夕食は嫌だ。
朝から恵方巻き。
そう、
巻いてあったら何でも恵方巻きだもんね多分ね、
うん、
もう地面から言ったら。
だから朝はフランスドッグ食べて、で恵方巻きして、
おやつの時間はバナナクレープ
食べて、夜は恵方巻き食べて。
1日2食飲み巻き。
それでいいと思います。
毎食無言でしょ、
ま、そうそうそう。
いや、ま、
今年皆さんそれで試してみてください。
つらいわ。
クロテッドカフェ
二人のすこのコーナーは私たち二人がそれぞれ
思いな思い出のある作品やものとプレゼン形式で紹介し、あわよくばリスナーさんにおすすめしましょうというコーナーです。
はい、
はい、本日のおすすめテーマはこちら、2月14日バレンタイン。早いな
早いな、絵本巻きの鉄分の話したのに
恋してる人に勧めたい作品です。
はい、
はい、ということで、まあそんな感じで恋してる人にねおすすめしたい作品をまずエカターの方からご紹介をお願いいたします。
はい、エカが紹介したい恋している人に勧めたい作品は、
はい、
矢沢愛先生の少女コミック、うん、パラダイスキスです。
おお、王道だね。
王道だよね、うん、でも恋してる人とか、うん、そのなんかこれ、まあ、恋をあんまりよく知らない人は、うん、ぶっちゃけ読んでないと思うんだよねあの矢沢愛先生はナナとかご近所物語とかが有名な、うん、でパラダイスキスっていう漫画は全部で5巻あって、うん、でファッション誌ジッパーっていうファッション誌で連載してたの。少女コミック系ではなかったんでね、
うん、
そういう少女漫画の雑誌ではなくてファッション誌で連載してた漫画なんだけど、うん、で全5巻で他の作品と比べたら7とかと比べたら短めだから、うん、ちょっと読みやすいかなと思って、
はいはいはいはい、
で基本的にこの矢沢愛先生の書く少女漫画っていうのはあの他の少女漫画よりかはちょっとリアルっていうか、うん、現実主義な感じがするのね。でそこが私は結構好きなんだけど、うん、あの夢見がちな少女の話じゃなくて、
うん、
結構現代の冷め切った
あそう、ね、
感じの女の子と男の子のでも理想の恋をしたいっていうような、うんのが多いよね。でそこがやっぱりあの現実的でいいかなって思ってて、やっぱ恋してる時ってそんな漫画みたいに実際うまくいかないと思うんだよ ね、
そうね、
何から何まで彼のこと好きっていう風にならないし、あとそんな彼が浮気したとか大きなアクシデントがなくてもすごいどうでもいいところで急に嫌になっちゃったりとか冷めちゃったりとか、あと彼氏も浮気するけど自分もそんなつもりなかったのに、
あ走っちゃうと
か、ね、浮気したくなっちゃう時もあるじゃない、うん、彼氏はいるけど彼氏にないものをこの人は持っているとか、なんか結局そっちの方がリアルっていうかさ、うん、誰も彼もヒロインがさみんなさ清純派でさ、うん、何の汚れもないっていうことにはならないから、うん、自分のそういう負の面、うん、女の子サイドの負の面もちゃんと肯定した上で恋愛を書いてくれてるところがこの先生の本当にリアルでいいところで、そこが人気なんじゃないかと思うんだけど、でその中でもこのパラダイスキスっていうのは去年映画化もされて、でなおかつ全5巻っていう短めの作品なんで、あの矢沢愛先生の作品読んだことない人には着手しやすいかなと思って、でこの作品あの受験勉強ばっかりに没頭して、うん、美人なんだけどファッションとか全然興味なくて、うん、ひたすら真面目に生きてきた、成績も優秀じゃなきゃいけないみたいな、
うん、
でなんかもうイライラしちゃって受験のようぜがちだったあの偏屈な女の子が、うん、普通のその受験をしてる最中、受験勉強をしてる最中に全然違う学校の服飾系、
うんうん、
お洋服とかを作る系のファッション系の学校に通ってるちょっと個性的な世間からしたら浮いちゃってるような独特の世界観を持ってる集団に巻き込まれちゃってで巻き込まれて最初はなんかドン引きしてるんだけど、付き合っていくうちにあその子たちの方が私なんかよりも全然一生懸命
なんか今を生きてるみたいな
考えを持って生きてるっていうのをだんだん影響されていくんでね、でその人たちと恋愛していくんだけど、結構高飛車で、ね、嫌な感じの主人公なんだけどあのでそれを他の男とかに指摘されたりしながら、うん、どんどん挫折とかして自分の悪いところも認めてちょっとずつ前向きに自分でやりたいことを見つけていって、でそのおしゃれ系の雑誌ので連載してるのもあるし、服飾学校のお話っていうのもあって、洋服とか出てくる洋服とかが本当におしゃれ、でキャラクターたちのおしゃれに対する考え方っていうのもすごいよく書かれてて、でそのおしゃれをしたりメイクをしたりすることで自分の気持ちがどれだけ華やかになっていくかみたいのを きちんと描写してるのね。女の子は本当にみんなそうだと思うんだけど、あの化粧っ気のない、あんま化粧とか洋服とか興味ないけどちょっと恋愛してみたいなっていう人もいると思うし、なんか何のためにおしゃれするのかも分かんないみたいな人もいるけど、そういうのは別に人から求められてる服装を着なくてもいいんだよ。自分が好きだったり自分の気持ちを明るくするためにおしゃれな服を着るんだよっていうのになるから、自分磨きにもすごく役に立つで、結果あの自分を磨くから恋にも前向きになれるかなっていうか、はいはいはい、自分の気持ちが明るくなる。で本当お洋服とか綺麗で、なんか独特な世界観なんだけどキラキラしてて、読んでていい気持ちになるよね。あ、自分もちょっとメイク頑張ってみようとか。
そうだね。
ね。でなんかそのあるあるっていうか最初に話したみたいな感じで、現実的な些細な描写が多いから、あ、こういう時あるよねとかそういう気持ちにもなれるしね。でそういうなんか些細なあるある、些細な恋愛あるあるを、あのメイクしたりとか洋服の気持ちで自分の気持ちをリフレッシュして、よし頑張ろうって思えるのが、私矢沢愛先生もともと好きだけど、中でも結構好きな作品なんで、
私も結構読んだりしましたね。このパラダイスキスは結構好きで読んでた
ね、面白いよね、普通に話としても。
そうそう、はい、そういう感じ
で、ぜひ読んだことない人はパラダイスキスから、
はい、入ってみてください。
はい、
ということで、じゃあマミヤの紹介します。はい、マミヤがね今回恋してる皆様に紹介したい作品なのですが、
はい、
失恋ショコラティエという水城瀬戸那先生による作品なんですけれど、現在ですね1巻から4巻が、フラワーコミックスアルファさんより発売中でございます。今もあの連載されている作品なんですけれど、
はい、
ちょっとねあの大人な恋愛をテーマにした作品で、はい、まず失恋タイトル時点で
恋してる皆さんに一年失恋から始まるのかみたいな、そ
うそう、どういうことなんだっていうんですけれど、あの高校時代から、主人公は男の子なんだけれど、高校時代からすごい一個上のすごいもうすごい綺麗な先輩に憧れていて、でもその人すごいモテモテなんだよ、いろんな人から。
高嶺の花だ。
そう で、でもやっぱりその彼も好きになっちゃうの、彼女のことが、でそのちょうど彼女がその彼氏と喧嘩をしてるときに、あのその彼、その主人公とちょっとラブい感じになっちゃって、主人公的にはもう付き合ってるものだと思ってたのよ、なんだけど彼女的には別に付き合ってないし、エッチしてないでしょみたいな、それで失恋しちゃうのね、ズーンってなっちゃって、そんなその彼女がすごい好きなのがそのチョコレート菓子、ショコラ系のものがすごい好き で、で彼は彼であの実家が洋菓子店屋さんだから、彼女をでも嫌われちゃったけど、でも彼女のことは諦められない、彼女を喜ばせることができるので男になりたいみたいになってって、じゃあショコラを作れる男になればいいみたいな感じに
安直
なんだけど、でそれで、あのフランスまで行ってちゃんと修行して帰ってくるのよ、でその自分の実家の店をショコラの店に変えちゃって、でそこでショコラティエとして働き始めて、そのうちだんだん有名になっていけば彼女がきっと僕のことだって分かって嗅ぎつけてくるかもしれないって、そしたらまたこっちから餌は与えるけど、そんな前みたいに好き好きって行くんじゃなくて、あ、来たんだみたいな悪い男を演じて
余裕をね、
そう見せて、彼女からもう一回、今度は彼女から付き合ってくださいって言わせてやる、そんな男になってやるって言って、ね、また戻ってきて作り出始めて、そしたら彼女が来たのよ、あなたの店だったのねみたいな感じになってよしと思ったんだけど、そしてる口に、実は私今度結婚するのみたいな、
うわ、私でしょ
で、またそこでズーンってなるんだけど、そしたら今度はじゃあその旦那から奪ってやれるようないい男になってやるっつって、その悪い意味でね、そのまたもっとふんつんとして、もっと俺のこと好きになるよみたいな、そういうオーラを出せる男になるって言うんだけど、実際は彼ヘタレなのね結構
いや、そのなんか後ろ向きな感じがもうすでに発想がヘタレだけど、
そうそうそう、でもなんかその悪い男になるために演技してこうかっこいい自分を見せるとか、 ちゃんとそういうところとかはあの努力したりするのね、
うんうんうん、
でその彼女を振り向かせるためにその でも店も大きくしないと彼女がさこう喜ばないじゃない、うん、潰れちゃったんだふぎゃーってなったら嫌だからつって、うん、ちゃんと店のことも考えつつその彼女を落とすためだけの店を作ったから、
うん、
その店も大きくしなきゃいけないのよ。で彼女がこんなショコラを作ったら素敵って言ってくれるだろうっていうものを商品開発してってそれがちゃんとやっぱり着々と当たっていくっていうんだけど、うん、そういうただあの人に好かれたいから俺頑張るじゃなくていろんなことを計算して、うん頑張る俺って言ってる姿とかがすごいいいんじゃないかなと思って
プランも結構具体的っていうかちゃんと行動してるとこが偉いよね。
そうそうそうそうそう、うん、彼女に好かれたいけどでもそうしたことしてたら店がダメになっちゃうからちゃんと店のこともしつつ、
うん、
彼女を落とす算段をずっと計画してみたいな感じで、うん、それでそうしてるうちにその彼女もなんかだんだんねこう彼の方にこうモーションをかけてくるんだけど、うん、そのモテる女だからか男の落とし方とかすごい知ってるからやっていくんだけどでもなんかそこが駆け引きになってて
へ
なんかこう来たけど甘えない俺は甘えないってのとかがすごくてそのサイコさんっていうのがその落としたい女の子なんだけど、うん、その人すごい魔性の女で、うん、普通だいつもだとポイポイみたいな感じの子 なんだけど友達から電話が入ってくるシーンとかあって合コン行くんだけどどうしたらいい落としたい子がいるんだけどって相談の電話の時とかに、うん、じゃあわざと薄着の格好していけって言ってなんでなんでとか言うとそのなんか寒いプルプルとかやってると男が上着貸してくれるからそれで行けとか言うようなタイプの悪い女なので結構、なんかそういうなんか悪いそのなんかこのギャップのある女とかもちゃんと描いてるし、
うん
で結構その不倫しそうになるそのしなんか心理とかも結構ね真面目にヒューマンドラマっぽく書かれてたりとかするから結構ね大人が読んだらすごいハマるんじゃないかなと思って
今話聞いて結構面白そうだもんね。
そうそうそうそうそうでなんか結構出てくる人がみんな恋愛絡みで悩んでる人とか結構多くてその主人公の妹もなんか浮気なんか不倫じゃないけど友達の彼氏と関係持っててどうしようとかいう、
うん
う
ん、
そういうサイドのところもドロドロ結構してたりとか、
うん、
あとはあのショコラティエ友達っていうか仲間の人が実はゲイで主人公のことをすごい好きだったりとか
お前はそんなのばっかり
とかあるそこは結構そこでガツガツ来ないんだけど、うん、そういうところとかもあって、うん、結構ねいろんな大人の恋みたいなのが、
うんうん、
そう詰まってる作品なんでぜひぜひ
そうね、
そういうこういう声もあるんだっていう
そうだね、うん、でもそうだねで我々両方とも結構かぶってたっていうかさ、
うん、
恋愛経験者が読む本みたいなのを紹介してしまったけど、
う
ん、でも初めて恋するとかなんか理想の恋を夢見てる人も、うん、そういうのを読んどいた方がなんかいいよね。だって理想本当にさ理想通りの少女漫画だけ読んでると夢見ちゃうからね。
そうだって彼が漫画だとこうしてくれたらなんで私の彼してくれないのとか、
ね、普通ありえなくないって思っちゃうと良くないから、
うん、良くないから
そう現実にはこういうこともあるけどるそんなちっちゃいことでいちいちさもう終わりだみたいにならないで頑張ってほしいよね。
そう、うんまあ、そういった感じでちょっと大人の恋を2つほど紹介してしまったような感じですけれど
ぜひ読んでください。
ぜひ読んでください。はいエンディングです。
へい、
はい、今日はなんかすごい話ばっかりしちゃった気がする。
いいね恋バナもたまにはね。
たまにはねちょっと前も盛り上がったもんね恋バナした時って
なんだかんだ言ってね。
そうそうやっぱ乙女やな
乙女やなでもなんかふわふわしたさ恋愛トークはしたくないんだよね。ちょっと
あのちゃんとなんかこうなんかなんだろう突っ込んだ話がしたいよねちゃんと
あの本当夢見がちなのはもう卒業したから、
うん
夢見がちの恋愛をね実際だって夢見がちの恋愛なんかしてこなかったから
逆にこの二人で夢見がちな恋愛の話が聞きたいかっていう聞きたいですって意見があったらしてもいいかもしれないけどないだろう
したことないしね。
今度してみるちょっと嘘っ子番組
いや違ってさ夢見がちな恋愛を実際したことないじゃん。
ああそういうことね、うん、ちょっとね ちょっとそういう恋愛経験が足りなかったのかな。
夢見がちな恋愛をしたことがある人なんかいるの逆に。
いるんじゃない、
少女漫画通りの。あ、それはそれでいいよなって思うけど、うん、
多分いると思う。うちらの中ではいないだけで結構ポワポワした子いるじゃん。
まあね、
うん、
あんまり深く考えないけどうまくいっちゃった。
そうそうそうそう、
やっぱあんまり考えない子の方が結果
オーライなのかもよ。
そうだね、うん、気にならないからね、ちっちゃいことがね、うんう
ん、はい。このラジオはポッドキャストニコニコ動画で毎月1日15日に配信しております。
はい、
クロテッドカフェで検索していただけるとクロテッドカフェのホームページをご覧になれます。ポッドキャストのダウンロードや番組配信レポートもクロテッドカフェのホームページからどうぞ。
はい、そしてクロテッドカフェではあなたのおすすめドリンクやスイーツ、そしてマミアとエカにこんなゲームで対戦してほしい、こんなテーマでトークしてほしいというコーナーに関してのメールを募集しています。
よ、
こちらもホームページのメールフォームからご応募お待ちしております。
はい、ではクロテッドカフェ、
クロテッドカフェ、
クロテッドカフェ次回は2月15日にお会いしましょう。
またのご来店お待ちしております。
またねー。
またねー。